かし、誠の礼拝をする者たちが、礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。お体にご支障のない方はお立ちください。三詠賛美歌24番です。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは天地万物すべてのものを、そして私たち人間をもお作りくださり、すべてのものを保たれ、御心のうちにすべて収めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、この方が私たちを愛して大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださって、私たちを救ってくださって心から感謝いたします。あなたがこの朝も私たち一人一人をの名を呼んで、あなたの御前に招いていてくださいます。感謝です。神様、インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人をあなたの御前にお招きください。導いてください。御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞあなたが祝福してお受け入れくださいますようにお願いいたします。恵み会主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守ってくださり、健康を与えくださり、私たちの家族をも、また私たちの小さな働きをもお支えくださって助けていてくださいます。私たちはお互い他人同士でありましたものですけれども、兄弟として、また姉妹として共に集い、共に御言葉に耳を傾け、共に祈りを捧げ、共に賛美することができますことは、ただただあなたの祝福にがあってのことであります。あなたの祝福を受けて、同じ神の家族として共に礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。しかし私たちはこの祝福を恵みと捉えず、神の家族とされていることを忘れやすいものであります。互いに使い合うこと、祈り合うことができていません。日々それぞれの忙しさの中にあり、お互いのことを思いやること、気遣うこともあまりできていません。どうかイエス様が私たちを愛して罪から救い出して、神様の許しの中に生かしていただいていることをどうか思い起こさせてください。あなたの愛と救いによって、同じ家族として共に恵みを分かち合い、心を合わせて賛美を捧げることができますように、幼子から高齢になっている方々のものまで、イエス様によって結ばれた神の家族となることができますように、今日も導いてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。聖霊のお導きを受けて、私たちが心を開いて御言葉を聞き、あなたの御心を知り、信じあなたに従うことができますようお導きください。神様、あなたの家族である方々 の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうぞ癒し強めてください。いつもあなたが一緒にいてお支えください。高齢になっている方々の特に健康を守ってくださり、平安に満たしてください。また病の中にあって、床に伏せている方々をどうぞあなたが癒し支え寄り添ってくださって、あなたの平安と恵みで満たしてください。さまざまな諸事情でここに集うことの難しい方々を顧みてください。神様の深い憐れみによって、神様がどうか共にいてくださり祝福してください。神様が一人一人を覚えていてくださることを感謝します。どうぞ一緒に礼拝を捧げることができますようお導きください。私たちの教会員の家族、子どもたちを守ってください。神様、あなたの恵みの中に いるこの子どもたちが、あなたの恵みによって愛が注がれ祝福をいただいて、子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛を知り、神様を本当に心の中にお迎えすることができますように。また望み幼稚園の子どもたちを祝福してください。幼稚園で子どもたちは神様の御言葉を聞き、神様に祈り賛美歌を歌っています。神様から守っていただいていることをより深く知ることができますように、心も体も神様の恵みによって成長していきますように、健康が守られますように、どうか指導にあたる先生方の健康を守り、その働きを祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会、四国各地の教会を今日も祝福してください。あなたがお立てくださった説教者、牧師を通して御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導き、その教会を用いてください。能登半島の地震が起こった地域に、また水害があって、より苦しみの中にある方々が今もなお避難所生活、あるいはそこでも大変な生活をされております。その中にあって、あなたが平安と生きる希望を与えてくださいますように、その作業にあたる方々をも守ってくださって、みんなが守られますように。なお世界各地で争いや戦争が続いています。弱い立場の人も犠牲になって苦しんでいる状態があります。これ以上犠牲者がありませんように、神様、早く戦争が無益なことを気づいて、早く和解することができるように助けてください。早く戦争が終わるようにどうぞ助けてください。主よ、今あなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞあなたが導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。主の祈り93-5a です。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌492番です。 購読詩編を購読いたします。皆様は太字のところをお読みください。細字のところは司会者が読みます。購読詩編92編1節から16節。いかに楽しいことでしょう。主に感謝を捧げることは。朝ごとにあなたの慈しみを。十弦のことに合わせ、盾ごとに合わせ。主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。主よ、御業はいかに大きく。愚かな者はそれを知ることなく。神に逆らう者が野の草のように茂り、永遠に滅ぼされてしまいます。主よ、あなたに敵対する者は必ず、あなたに敵対する者は必ず滅び、あなたは私の角を野牛のように上げさせ、私を陥れようとする者をこの目で見、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、主の家に植えられ、白髪になってもなお実を結び、私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。どうぞお座りください。賛美、賛美歌451番です。 本日の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙第14章1節から6節です。新共同訳聖書では新約293ページ下の段です。ローマの信徒への手紙第14章1節から6節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？召使いが立つのも倒れるのも、その主人によるのです。しかし、召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は、主のために重んじる。食べる人は、主のために食べる。神に感謝しているからです。また、食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。兄弟を裁いてはならないと題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
教会に皆さんここに集まっていらっしゃるんですけども、教会というとですね、多くの人は、多分建物というイメージがあるんじゃないかと思うんですね。松山共同教会どこにありますかって言われたら、あそこの三番町の五丁目、ですというような、隣にある宿泊施設の西隣ですとかですね、そんなこともあるわけですけれども、やっぱり十字架のついている建物というものを想像するのだと思います。でも教会というのは建物ではありません。もちろん人が集まってくるとき場所が必要です。建物の中の方が、良いのですので、教会は人が集まる場所として教会という建物が必要です。でもまず第一に教会とは、キリストを信じる人々の群れです。教会という言葉は、聖書の言語のギリシャ語ではエクレシアと言いますけれども、それは呼び集められたものというような意味なんですね。ですから教会は神様によって呼び集められ、集められた群れということができます。私たちそれぞれ、この今日は皆さんそれぞれ自宅から来てるわけですけども、その私たちはもともと神様を知らない罪の世界から呼び出されて、神様のもとへ、イエス様のもとへと導かれたお互いです。教会の入り口にも、すべて重荷を負って苦労する者は私のもとに来なさい、私が休ませてあげますという言葉が示していますけれども、この呼び集められ、そしてキリストのもとに招かれている私たちです。で、そういう私たちは教会に集められているものなんですけれども、ですから私たちは教会に集い、聖書の言葉に養われながら、 少しずつイエス・キリストを知るようになり、そしてイエス・キリストによって自分がどんな問題があるのかということが分かって、その問題を許していただく、罪を許していただいて、神様の子供、神様の家族とされているこうお互いなわけですけれども、しかしどうでしょうか、神様を信じているお互いなんですけれども、この世という中に私たちは生きていることもありますから、私たちがこの生来の生まれつきの罪深い、まあ、どちらかというとわがままだったり自己中心だったりという、そういう性質がふつふつと現れてまいります。その中でさまざまな問題が起こってしまいます。教会が醜い状態になってしまうことが往々にしてあるということです。今日開かれている御言葉は、今まで、13章まで見てきた中で、今日14章から具体的な教会の問題について触れている箇所なんですけれども、そこには信仰の強い人と信仰の弱い人との間のいがみ合いとか、あるいは裁き合うということが問題になっています。当時のローマ教会の中で信仰の弱い人をめぐってある問題が生じまして、パウロはこのことからぜひ助言を与えよう、勧めをしようとしている箇所が始まろうとしています。で、この一節の書き出しに信仰の弱い人という言い方があります。で、これはこの私たちが神様を信じる信仰が強い、くなくて弱いという意味ではないんですね。二節にある言葉を合わせて読むならば、野菜だけを食べている人、肉を食べないでお酒も飲まないで野菜だけを食べている人を指しています。つまり食べ物にこだわりを持って気をつけている人、今日で言うならば健康に気をつけて、野菜だけにしようとか、そういうこととちょっと違うんですね。やはり お肉とかお酒はいろんな当時の習慣とか宗教的なものがあるから、そういうものを避けてできるだけこの禁欲的に生きていこうという人たちのことです。それに対してもう一方のグループは、このあと15章の一節にも出てくるんですけど、信仰の強い人と呼ばれています。何でも食べてもいいと信じている人、どんな食べ物でもこだわりなく食べても良いと思って自由に行動している人のことです。パウロはこの信仰の弱い人を受け入れなさいという場合、誰に向けて言ってるかというと、この信仰の強い人、つまり何にもこだわらないで自由に、行動している人に向かって、あなた方は信仰の弱い人を受け入れてあげなさいと言っているわけです。かといってですね、信仰の弱い人が決して萎縮してもう緊張してブルブル震えているというわけではなくて、彼らは彼らなりに信仰に立って食べ物に気をつけているのですから、それを守らないで自由気ままに何でも食べていいと思っている人たちを、なんとね、信仰の節制のない人たちだと裁いている姿でもあったんです。その彼らをはもしかしたら自分たちこそ強い人間だと思ってたかもしれません。で、今日のまた五節を見ていきますと、五節にあの日は他の日よりも尊ぶ人がいるとあります。で、この人たちはある特定の日にちを普通の日よりも神聖な日だと考える人たちでした。特に厳格なユダヤ人は水越し祭や初穂の祭りとか安息日とか歴史上の記念日などをきちっと守る人たちでありました。それに対して全ての日を同じように考える人もいた。どちらが強い人なのか。多分、全ての日を同じように考える人の方が、パウロの目には 信仰の強い人と見ていたように思われます。この野菜だけを食べている人、そしてまた特定の日を神聖な日と考える人たちは、どうしてそんな考えを持つようになったのか、はっきりこの限定はできません。まあ一番こう想像できるのは、多分ユダヤ人だからじゃないかなとかね、いう見方がしやすいんですけども、つまりモーセの律法では決して、豚肉を食べないとか、あるいは肉を血を抜いて食べるとか、あるいは動物とかについてもこういうものは避けるとか、いろんなこだわりを持っておりますから、そうじゃないかなと思っていますけども、モーセの律法で照らしてみるならば、決して全ての肉は食べてはいけないとは言ってないんですね。あるいは羊の肉は問題ないとか、いろいろあるわけです。ある汚れた肉はいけないけれども、他はいいわけです。彼らは一切の肉を食べることを禁じて、お酒も断って野菜だけを食べようとしていたようです。ですからこの人たちはどういう人たちなのか、はっきりわかりませんけれども、ローマの教会の中にいたこの少数派の人たちは、独特の信念を持って、野菜だけを食べたわけじゃいけないとか、特定の日を神聖な日と考えるという考えに立っていたようです。で、この人たちについてパウロは、彼らを受け入れてあげなさい、その考えを批判してはなりませんと勧めているわけです。パウロはこの2つのグループ、信仰の強いと思っているグループと信仰の弱いと見えるグループをどのように、進めていこうとしているんでしょうか。そういうことで御言葉を見ていきたいと思うんですけど、まず一節に、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりませんという言い方があります。この受け入れるっていうのは、交わりの中に歓迎するという意味です。ただ社交辞令で、受け入れてあげるからそこに座ってなさいとかですね、そんな程度のことではなくて、本当に受け入れていく、その人たちの考えを裁いてしまうんじゃなくて、否定してしまうんじゃなくて、尊重してあげなさいという言い方で進められています。どうしてこのような大きな心で進めをしているかというと、三節にある言葉が大事な言葉です。パウロはこう言います。神は彼らを受け入れられたからであると。つまり人間が受け入れる前に、もう神様が受け入れていらっしゃるんだということであります。三節を読んでみます。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはいけない。神はこのような人をも受け入れられたからですとあります。このキリスト教の始まりを振り返ってみますと、その始まりの時、みんながユダヤ人でした。そのペテロもヤコブも、みんなユダヤ人だったんです。ですからユダヤ人として割礼を守ったり受けたり、モーセの律法を当然守ってました。そういう生活をみんなしてたんです。初めのうちは主イエスを信じて洗礼を受けた時も、割礼を受けることも、安息日を守ることも、律法を守ることも、みんなクリスチャンとして当たり前と思っていたんです。だけどある時、このイタリア人のコルネリオという人がに神様はこの働かれて、ペテロからイエス様のことが伝えられ、イエス様の十字架の救いを聞いて、この彼がイエス様を救い主と信じた時に、彼の上に聖霊が下りました。その時ペテロもエルサレムのユダヤ人たちもクリスチャンたちもみんなびっくりしたんです。このように人間的な教会の常識でいうと、とてもあんな人が信仰を持つのは無理だと思ってた人に、神様が聖霊を与えられ受け入れてしまいました。その時から教会は自分たちの考えを変えざるを得なくなりました。ここに神様が彼を受け入れられたからだという御業が起こったんですね。ですから今日私たちも含めてですけれども、 信仰の弱い人と思われる人たちも、教会員なわけです。同じ神の家族です。その人の上にも神様は働いておられて、そして受け入れてくださっている。その方がイエス様を信じて、このイエス様によって、罪許され、平安をいただいて、神様の恵みの中に生きようとしているその姿が、神様が彼を受け入れてくださっている証拠ではないかと、パウロは言うわけです。ですから、神様が彼らを受け入れていらっしゃるんだから、教会の中に多少ですね、生活習慣が異なったり、考え方が違う人がいたとしても、受け入れてあげるべきです。ただし、ということで非常に大事な条件を伝えているのが五節にある言葉なんですけれども、各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきですという言葉が五節にあります。五節を読むと、ある日を他の人より日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことですとありますけれども、教会の中でいろんな生活様式が持つ人がいたとしても構わないわけです。まあ実際に私たちもそうじゃないかと思うんですね。いろんな背景から私たちはイエス様を信じました。家族がクリスチャンだという人もあれば、いや、家は私一人で仏教の中にいたものなんですとか、もう田舎の中で飲酒が深いところでもう毎日仏壇あるいは神棚にお参りしなくちゃいけない、そういう生活習慣がいっぱいあって、そういうのが当たり前のように今でもつらつらとお経でも読めるぐらいのものなんですという人もいるかもしれない。いろんな背景を持っていても構わないわけですけれども、その中でいい加減であやふやなままに周りの人の行動が気になってどっちつかずになっている人がいるのではないかと、このパウロは気にしているわけです。そうではなくて、一人一人自分の心に問うたときに、私はこういう理由から、私はこう生きるんだ。今まではこうだったけど、もうイエス様を大事にしていこうとしているとか、私にとって神様が大事だと、はっきりした心の確信を持つことが大事なんですと言っているわけです。この後学ぶことなんですけども、22節を見ますと、同じ14章の22節を読みますと、そこには、あなたは自分が、次のページですけども、そこに22節に、あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の中に、内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので、罪に定められるのですと書いてありますけれども、私たちが一人一人が自分の心の中で、ああ、今私は神様の御前において、神様が私のことを見ていらっしゃる。その神様の前に私は心で信じている通りに、私は食べる、私は食べないという決断をしたらいいんだとここで言われているわけです。で、4節の言葉を見ていきたいと思うんですけれども、皆さん4節の言葉を突然なんか急にこんな言葉書いてあるのと思った方もあるかもしれませんけれども、他の人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。これは誰に向かって言ってるかというと、信仰の強い人、つまり何でも自由だと思っている人に向けてのパウロの指摘です。あなたは自分を信仰の強いものだと思って、弱い人を軽蔑して裁いているけれども、あなたが裁いているその人は、あなたの召使いではなくて、他の人の召使いですよ。他の人の召使いをとやかく言う資格はあなたにはありません。他の人のこととは誰かというと神様のことなんですね。あの人は神様の召使い、神様のものなんだから、あなたはその彼を軽蔑したり裁くことは、あなたは何者ですかという指摘です。あなたは思い上がっています。自分がその人の何か主人であるかのように振る舞って、 自分を神の立場に置いてしまっているのではないですか。パウロはそのことを私たちに気づかせようとしている。私たちも人に対しておせっかいをするというか、親切心からしやすいところもあるわけですけども、でもその人は私の召使いではない、神様の召使い、神様が生かして裂いてくださっている。だけどその人が私の召使いであるんだったら、その人にいろいろ指図しても構わないんだけども、私たちに教会における私たち兄弟姉妹は、この私の例えば牧師の召使いではない、あるいは教会の誰かの召使いではない、子分でもなく、あるいは何て言うんですか、なんか自分の何かこう付き人のように思ってもいけない。私たちはイエス様ことこそが自分の主と信じて受け入れたものであります。イエス様が私の主人であり、私はその召使いですから、同じ信仰に生きる兄弟姉妹は同じ神様に仕えていく者同士であります。同じ信仰の召使い者同士なのに、他の召使いを自分の下にあるかのように軽蔑して裁くことは、主人であるイエス様をないがしろにする罪だ。自分は主の召使いなのに、神様を押しのけて自分が主人となろうとしているのではないかという指摘です。自分が主人となり、すべてのものが自分に仕えることを求めているのが、私たち生まれつき人間の姿です。どこか自分が中心になって、すべてのものが自分の思い通りになることをどこか求めている弱さがあります。それは罪に支配される姿です。そんな私たちを救うためにイエス・キリストは、私たちのために十字架にかかって、ご自分の命を下げて死んでくださり、私たちを罪から救ってくださいました。ですから自分が主人である、自分が主であるということをやめてしまって、イエス様を自分の主として受け入れ、このイエス様に従う者、主の召使いとなって生きることが大事です。このイエス様を信じて歩むときに、私たちは新しくされます。イエス様を主という恵みの中に生かされます。実はパウロ自身もですね、以前は結構わがまま、自己中心でありました。教会の人たちを迫害していましたけれども、その教会の人たちの信じるイエス様と出会って、この方が復活し生きておられる誠の救い主であることを彼は知ることができました。そのことによって、今までキリストを迫害する者からキリストを述べ伝えるものに変えられました。私たちもイエス様を信じることによって、自分を主人とする、自分こそが主人だという立場から、このイエス様を私を主と主人とするものへと変えていただいたものであります。そこにおいて私たちは、教会における兄弟姉妹一人一人を、それぞれいろんな考え、いろんな違い、いろんな感覚が違ったとしても、同じイエス様に仕える召使いの仲間として認め、受け入れ合っていくものとされています。それがイエス・キリストの救いをいただいた者の新しい生き方なんだと伝えているわけです。じゃあどんな生き方があるのかということが6節の言葉なんですけども、6節を読んでみます。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのですとあります。この特定の日を重んじる、というのは、今日でも私たちも、こだわりがあると思います。この日が他よりも大事なんだ。またそういう人もいますし、何にもこだわらない人もいます。何でもこだわらないで食べる人もいます。 いえ、私はこだわってもう野菜だけしか食べられないんですという人もいます。でもどの人も共通しているのがあるというんですね。それは主のためにそれを行っており、神様に感謝しているんだという姿です。主のために生き、神様に感謝すること、これがキリストを信じる信仰によって私たちに与えられている新しい生き方です。イエス・キリストが私の主人となって、自分はその召使いになっています。その時私たちは主のために生きるものとなります。そして感謝というものが自然と生まれてきます。喜びがあるから、ああ神様祝福してくださったな、神様から豊かな恵みをいただいているなということをですね、日々実感する中で、喜びの中で感謝しています。主のために生きるとき、主の恵みによって与えられる喜びがあります。しかもこの神様の豊かな恵みは、実はイエス・キリストによってより深く与えられている恵みです。イエス・キリストが十字架の死において私たちのすべての罪を背負って、私たちの代わりに苦しみと死を引き受けてくださいました。その尊い犠牲によって私たちは罪を許していただいています。そしてこのイエス様は復活において神の子としての新しい命を受けられて、それを私たちにも与えてくださっています。その十字架と復活の恵みによって私たちは主のもの、主の召使い、主のために生きるものとしていただいています。そして豊かな恵みを受けて、深い喜びの中に感謝して生きるものとされています。このイエス・キリストを信じる信仰、このことが、今日私たちにとって、確認したいことですけれども、それはイエス様が与えてくださった、イエス様が私たちのためにどんな大きなことをしてくださったかということを受け止めながら、この方を信じて追い出していく信仰ですけれども、この信仰の中に生きるとき、私たちは自分は私自身のものではなく、だけではなくて、神様のものとされている。これはある先生の言葉を借りねら、例えば自分がとても危険な状態にあったとき、自分は自分だけのものじゃなくて、神様が私をものとしてくださっていることが、分かったという話をされたことがあるんですけれども、なかなか私たちは神様のものとされているっていうことがなかなか実感できないこともあるかもしれない。だけど私たちは自分だけのものじゃなくて、神様がこんな私たちを、ご自身の命がけで私たちを愛して、ご自分のものとして守って支えて、あなたは私のものだよ、私はあなたを愛してるよとおっしゃってくださる神様の御手の中に生かされていることを私たちは感謝したいと思うんです。自分一人で生きるんじゃない、神様が生かしてくださる、そして愛していてくださる、その愛はご自身の命がけの愛を持って私たちは愛されています。私たちはその生き方をして同じ主の恵みを受けているお互いです。ですから私たちは自分だけがその恵みをいただいているんじゃなくて、同じ教会にある家族、神の家族とされている兄弟姉妹も同じように恵みをいただいているものとして、その方々を軽蔑したり裁いてはいけないんだということであります。私たちは真実の喜びを知って、本当にこの受け入れていくものとされたい。そのために私たちは自分がどのような恵みをいただいているか、どのように愛されているか、そういうことをしっかり覚えながら、主が一人一人を助けてくださるように、また私を愛することができるように助けてくださるように、お互い祈り合っていけたらと願います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの深い憐れみと恵みをありがとうございます。あなたが私たちを憐れんで、罪深い自分勝手な罪の中にあった私たちを、あなたのお招きによって神様の恵みの中に招き入れて、 罪を許し、神様の子供としてくださり、新しい永遠の命の中に生きるものとしていてくださいます。この恵みは私たち一人一人にとってかけがえのないものですけれども、同じ教会に集い、兄弟姉妹が混じり合ったり励まし合うときに、どこかギスギスしたり、弱ってしまったり、あるいは混乱を起こしてしまう危険性があるわけです。本当に傲慢になってしまうことが起こります。また傷つくことも起こります。そんな中に、神様、あなたが真ん中にいて、あなたが私たちを受け入れていてくださっていること、また私たちを愛してくださっていることに目を留めさせてください。そして神様からいただく愛を受けて、互いに信頼し合い、共に認め合い、励まし合う交わりをあなたが与え続けてくださいますようにお願いいたします。神様が一人一人をあなたがお支えくださり、導いてください。今から聖餐の恵みにも預かります。もう一度新しくイエス様が私たちを愛して許してくださっている、あなたの命に預からせてくださっている恵みに新しく預からせてくださいますようお願いいたします。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。